TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今回のテーマは新監督に聞くということで、昨年は西武松井稼頭央監督に来ていただきましたが、今日はこの方、千葉ロッテマリーンズの吉井雅人監督です。
こんにちは、よろしくお願いします。
前回、
はい、
新ピッチャーズバイブルと題してトレーニング方法や育成方法をたくさん聞いたんですけど、
はい、
あの時の肩書きがロッテのピッチングコーディネーターという
肩
書きだったんですけど、
そうです、
はい、
そうです。
あれからわずか2ヶ月後監督ってなんで言ってくれないのって話になって、
あのこっちもびっくりしてます
あの時点で話なかったんですか？
なかったです。本当急でした。
急に、
はい、
まあ、井口監督が急に辞められて、ロッテどうすんだって、
あの試合の3日後ぐらいに球団と話し合いがあって、ええ、その時に初めて言われました。
で、背番号が21、
はい、
これはなんで21を、
初め侍の背番号と一緒で81番にしようと思ったんですけども、
はい、
誰かつけてる人がいたん で、
はい、
で空いてる番号を見ていくと21番がもうここ 2,3 年誰もつけてなかったんですよ、
はい、
で理由聞くと前つけてた子がちょっと怪我がちで、
はい、
あの縁起の悪い番号だっていう風にチームで思われてるみたいだったんで、
はい、
一度自分がつけてそれをクリアにしてから、
はい、
もし活躍する選手がいたらその人に渡したいっていう、そういう感じですね。
大体なんか僕のイメージだと21番というとなんか左のエースとかそういう感じですけど、
はい、
あ、それをご自身がつけて、大体21というと箕島の先輩である東尾さんも21番、
はい、そうです。
これをじゃあつけて、
もうこれはもうピッチャー、自分がピッチャーやってる時はもう東尾さんも思いっきり憧れてたんで、
うん、
選手時代も、何年か21番つけたこともありますし、
うん、
まあ、憧れの番号で、
うん、
ちょっと調子に乗ってるなって思われそうな番号ではあるんですけども、まあ、一度つけてみようってことで。
じゃあ今日はですね、じっくり、まあ、今年2023年のシーズンに向けてここを開拓していこうということで、お話をお聞きしたいんですけども、まず2022年のシーズン、
はい、
ロッテ5位という成績でしたが、
そうですね、
特にまず聞いてみたいのは投手陣、
はい、
ちなみに投手陣のチーム成績はチーム防御率がリーグ4位、
はい、
セーブ数がリーグ3位、はい、ホールド数リーグ3位、
はい、
失点リーグ最下位、
そうですね、
暴投、それからキャッチャーのいわゆるパスボールとか、はい、ホイツリーグ最下位、
はい、
どうですかこの数字見て。
まあ印象はピッチャー頑張ったなっていう印象だったんですけども、
うん、
この失点はちょっと多いですね。
そうですよね、
はい、
まあ、美馬投手が2桁勝って、
はい、
朗希9勝ロメロ8勝、
はい、
ブルペン陣は増田投手が25セーブ、
はい、
オスナが10セーブ、
はい、
小島投手も 3.14 防御率ランキング6位なんですけども3勝11敗、
はい、
ほぼ同じ防御率のオリックス宮城投手が11勝、
ええ
ということで、まあ、打線の援護がなかったというか、やっぱり失点があまりにも多すぎますよね。
そうですね、まあ、防御率なりに失点が多いなっていうイメージで、うん、これ何が原因なんだろうってちょっとわからないんですけども、
うん、
こうやって数字見るとやっぱキャッチャーのミスも多かったようですね。
ですね、
はい、
まあ若いキャッチャーを育てようという中でのことなのかもしれませんけども、はい、うん、やっぱりランナー三塁でエラーは即いってるんですもんね。
そうですね、
どこを開拓していこうと2023年どう戦おうという吉井監督が考えられてます。
まあ、今までと同じことやってても多分何も変わらないと思うので、
うん、
まあ、何か変えていきたいなと思ってて、
うん、
まあ、選手たちには、うん、去年の、フェニックスリーグから、
うん、
自分たちでいろいろ考えてプレーできるように、
う
してもらいたいと思って頭使ってやってもらってるんですけども、うん、まあ、その中で、まあ、気づくことがいっぱい出てくると思うんですよね、うん、選手たち自身が、うん、でそれを、まあ、こっちからこう吸い上げて、うん、戦略に取り入れていきたいなと思っているので、うん、まずは選手たちに頭を使ってプレーをしてもらいたいというふうに思ってます。
頭を使って、はい、前回の試合後の振り返りっていうのが必要だって、
はい、
それでだけど教えず気づかせるという、はい、この方針は変わらないんですか？
変わらないです。うん、今までのコーチングのスタイルはやっぱりコーチがバッって言って、うん、でそれで選手がはい分かりましたってやってみて、うん、これでうまくいってないので、うん、やっぱ選手たちに考えた方がいいかなというふうに
今考えます。でもなかなか自分自身のことって気づくって時間かかるんじゃないですか？
かかります。
このやっぱりすぐに結果をやっぱり欲しがるじゃないですか、はい、人間、
はい、
それの中でここをやっぱり気づかせないとダメなんですか、自ら？
そうですね、本当に強いチームを作るには そこだと思いますし、うん、どんなスポーツでも、うん、まあ、強いチーム、あと名選手のインタビューなんか聞いてるとやっぱり自分のこと分かってる感じがするじゃないですか、うん、てか完全に分かって喋ってますよね、うん、ああいうチームを作りたいなというふうに思ってます、
ね、まあそうね、そのいう中で言えばやっぱりスーパースターと言われてる人たちは自分の筋肉をどう動かせばどう動くとかそこまでちゃんと分かってるって言いますもんね、
まあ、そこまでなんなくてもいいですけども、うん、本当に自分のプレーに関しては、うん、あここはこうするべきだな、うん、で俺はこれができるからこうしようみたいな、
うん、
結構その、試合の中で自分が何をしなきゃいけないって分かってる子はいるんですけども、それが自分にできるかできないか分かってない子が多くって、うん、できないことをやってもやっぱうまくいかないので、
前回も細かなコントロールがないのにピンチになると細かいというかアウトコース低めにギリギリ投げようとしても投げられるわけがないって吉井監督言ってましたよね、
はい、それは攻撃バッティングの方でも言えると思うんですよね、うん、例えば、まあ、引っ張るのが苦手な子がいてランナー一塁で引っ張って進塁打を打たなきゃいけないっていう場面、
うん、
できないことをするよりもできることで進めることって絶対あると思うので、
うん、
それを選手たちが考えてやれるようになってほしいなと思ってます。
本当ね、見てるとその流れをどうやって掴んでいくかの勝負じゃないですか、はい、野球って、はい、でなんでここ動いたのかなとか、なんでここ動かなかったのかなっていうのすごいありますよね、野球って。
ありますね。でしかもそれ走塁のところで結構流れが変わることが多いので、うん、今回ロッテもこれ盗塁の数見たら
ダントツなんですよ、
1位なんですけども、
はい、
流れをこっちに持ってくる走塁はできてなかったのかなというふうに思ってますね、
うん、
場面によっては走っちゃダメなところ、うん、走っていいところってあると思うので、
うん、これがやっぱり頭を使う野球。
そうですね、
野球能力相当高めないと、
はい、時間かかると思うし、自分自身も勉強しなきゃいけないと思ってます。
連覇してる時のソフトバンクってやっぱそうでしたよね。
そうですね、
常に先の塁狙ってるし、もうだから守備側はそれを抑えるために早く投げようとか早く取ろうってするとそれでエラーになったりして、うん、傷口がどんどん広がっていって、結果そのランナーの進塁を止めようとするがあまりそれが1点で収まるところが2点なり3点なりってなってって、いつの間にかビッグイニングになっちゃうっていう、これが本当に野球の見ていてまあ面白いところというか不思議なところなんですけど、 そこそうなんだっていうプレーが、まあ、相手のミスを誘うというか、そういう走塁とかもやっぱり完璧にできてましたもんね。
そうですね、本当不思議で流れが変わるプレーっていうのはありますよね、うん、
ありますよね、
はい、
なんでそこでっていう、結果それが決勝点になり、長いシーズンになるとやっぱ貯金できないチームはそうなんだなとか、ペナント取れないチームはそうなんだなとか、日本一にならないチームはそうなんだなっていうのは、そういうことの積み重ねですよね。
そうですね、あれも結構外から見てると 分かるじゃないですか、うん、あのでもこれ中にいるとやっぱりねなかなか気づかないもんなんで
グランドレベルだと
そうですねそれがいいと思い込んじゃうんでしょうね
えなんでそ
っちが分からん、まあ、価値にちょっとこだわりすぎてこう欲が出て違う作戦取ったりとかそういうことがあると思いますね
来期どのようにしてこの頭を使わせるってどういう例えばキャンプとかであ
練習方法もそういうふうに、秋から変えてるんですけどもコーチには指示するなっていうふうに言ってるんですよ、うん、で選手がやりたい練習をやらせてそれを手伝ってくださいっていうふうに
やりたい練習、
はい、
で選手個人個人あるんですかやりたい練習
それは多分いきなり言われたらわからないと思うんですけども、うん、まあでも練習しなきゃいけないんで、うん、何か考え出してくると思うんですよ、うん、まずはそこからかなと思って
じゃあ変な話まるで練習メニューは白紙にして
る
んですか
白紙ですあの初め、体力トレーニングは、まあ、みんなでやるんですけども、うん、その午後からはもう実技の技術の練習は自分の好きなやつをあのもう言われたことを自分たちでするっていうのはできるようになってきてるんで、うん、今度はその自分が何をするべきかっていうのもちゃんと考えて、うん、できるようになってほしいなというふうに考えてます
すごいでもあれですね大人の
チームですプロフェッショナルです
やっぱりそれはあれですかあの近藤さんの影響ですかです、
ね、プロフェッショナルなプレーをしてほしいっていうのは近藤さんの影響ですね
ですか
あのどうせやるならやっぱかっこよくやってほしいので
近藤さん本当にとにかく文言も何もなかったっていう自由にだけどちゃんとグラウンド出てきたらパフォーマンスは要するにコンディションは自分で整えとこいっていうあくまでプロはグラウンドの上っていうだから本当当時の近鉄のピッチャーじゃ伸び伸びとか
そうですね
伸び伸びだからねあの吉井監督も知ってますけど赤堀投手っていう、うん素晴らしい西武王が当時いたんですけどもポリちゃんなんかはそういった意味で1年目全然触らなくてだけどもうビシビシ投げててでもうすぐですよね
すぐです1年目から多分一軍ずっといました
ですよね、はい、だから逆にポリちゃんは触られなかったからあのよかったとだからもう初めてオールスターで見たとき当時今みたいにパリーグの試合見れなかったんでパリーグあのオールスターに出たときびっくりしてこんないいピッチャーいんのっつってで聞いたもんポリって言うんですよっつってすごい球投げんねんっつって
ちなみに僕はポリに抑えの座を奪われました
ポリちゃんに
ポリに負けました最後
吉井君は取られちゃったんですか、
はいでもう先発になったんです
でもそれで先発に変わって投手寿命がまた伸びたっていうこともありますよね。
それはそれでよかったです。
ですよね。はい、そういうだから近藤さんのやり方っていう完全にでもすぐできますかだって若いでしょロッテのチーム。
若いからできるかなってちょっと思ってますね。あの変化についてこれるんじゃないかなと思ってるんですよね。
言わずに気づかせる、はい、っていうことを、はい、じゃあ一番、まあ、やっぱり聞きたいのは若いといえば佐々木朗希投手の今シーズン、はい監督はとにかく中6日で25試合、はいはい、いよいよもう完全にまあエースとして回ってもらうとカード頭で投げてもらうって感じですか。
あのもう1年予備期間っていうんですかね、うんもう来年もう1シーズンで次のシーズンはそういう風にしたいんですけども、まあ昨シーズン一応、まあ、中6日もあり中10日もありで、うん、あの1軍にずっと、入れたので、うん、この体力って結構あのつけるのに、時間かかったり慣れるのにも時間かかるんですけど もうそれはクリアできたんで、うん次は もっと短い間隔、休みも短くしてみたいなでしかも昨シーズン夏以降ちょっとへばってしまったんですけども、うん、そのへばりもなく1シーズン通して、まあ、普通に投げてもらって、うん、でその後ですねその後はもうお前に任せたみたいな感じになるかなと思ってるんですね まだ。
じゃあ最終段階ってことですか。
そうですね。
今年は。
今年はまだちょっとこっちで調整しながら、登板させていこうと思ってます。
見ながら。
はい。
状態を。
はい。
でも今シーズン、僕は、山本くんの投手四冠のうち二つぐらい朗希が奪ったら、ロッテこの成績じゃないなと思ってるんですけど、かなりやってくれんじゃないのかなっていう。まあ、9勝っていうあれじゃなく、まあ一気に化けるって15とか、下手すりゃ18ぐらいで、山本投手と最多勝争うぐらいの、まあ、打線との兼ね合いもありますけど、
そうですね、まあ、去年は129イニングですかね、うん、確かそれぐらいだったと思うんですよ、
はい、
規定投球回数いかなかったんですけども、はい、まあ、今シーズンその143はいけるようにと思ってるんですよ、
規定投球回数、
はい、で来シーズンはそれ以上もう180ぐらい投げれるようになってくれたらいいなというふうに、まあ、エースと呼ばれる人はだいたい150以上、180、昔は200イニング投げてたんですけど、
ですよね、
は
い、200イニングっていうのが一応、まあ、一つのエースとしての目安みたいな、はい、だから25試合登板だと最低でもそれに行くには6イニング投げないと、ね、はい、いかないですよね、
毎試合6投げて、そうですね、
まあ長いシーズン毎試合6っていうのもなかなか大変な数字で、
そうですね、
まあ、球数の状態では7行かせたり、
はい、
8行かせたりしないと、はい、143ってなかなかいかないですよね、
そうですね、いかないですね、
これを今年はクリアさせる、
そうですね、それで来年もフルにお前エースだよっていうふうに持っていきたいというふうに考えてます、
うん、いやーすごいですね、あとやっぱりこの間の日本シリーズもそうでしたけども、
はい、
ヤクルトとオリックスなんか見てるとやっぱりブルペン強力じゃないと今戦えないんだなっていう、それもかなりの枚数いて、まあパリーグ特にオリックスのピッチャーたちはそうでしたけども、パワーピッチャー多いですよね、
そうですね、オリックスはもうまっすぐ強くてフォークが落ちるっていうピッチャーリリーフに揃えてましたね、
ロッテはどんな感じで、
ロッテは今のところ、まあ、メンバー見ると、うん、バリエーション結構あるんですけども、うん、パワーピッチャーは入ってないですね、小野ぐらいですかね、小野は150出るんですけども落ちる球がまあないので、うんうん、うまく回していかないといけないなというふうに思ってます、ね、
なんか期待してるピッチャー、
まあ、若い子で誰かリリーバーに持っていきたいなと思ってるんですけども、うん、まあ昨シーズンはほとんど投げてない種市や、うん、あと中森っていう、まだ一軍で1試合も投げてないんですけども、
はい、明石商業、
はい、いいピッチャーいるんですよ、
明石商業の子ですよね、
はい、
あの子やっぱ出てきますから、
いいですね
今シーズン、
はい、
いや見て、はやっぱ来ますか、
そうですね、もう本当去年の、フェニックスにも1試合だけ投げに来てくれたんですけども、うん、ちょっとあの足故障してて、
うん、
その1試合見ただけで、あ、こいつはもう実力あるなっていうの分かりました、
何が一番、
いや、まっすぐが特徴あるんですよ、
速い、
速くて伸びとちょっとこうまっすら気味にブンとくるんで、多分打ちづらいと思います、
ありゃちょっといいデビュー、スタートいいスタートさせると、
そうですね、
10近く
行ってくれるんじゃないかなと思ってますね、
おお、そうすると一気にまた貯金だとかっていうことになりますよね、
もしかしたらリリーフでいいところも任すかもしれないです、
これはいきなり、
はい、これはちょっとこれからあのメンバー見て
適性見て、
はい、変えていこうと思ってるんですけども、
種市投手はどうですか、
種市も選抜もリリーフもできるタイプなんで、うん、昨シーズントミー・ジョン明けでちょっとまっすぐが戻らなかったんですよ、
そう、もう去年、うん、僕はもう種市が帰ってくるもんだと思ってたんで、はい、出てこねえなーと思って、
まっすぐが140そこそこしか出なかったんで、 ちょっとまあ、フォームもちょっと崩しててしっくりきてなかったからコントロールもあまり良くなかったんですけども、あのフェニックスリーグでリリーフさせたら、ちょっと戻ってきたのでね。
あ、そうですか。
これ もうリリーフも結構魅力的だったので、リリーフと先発と両睨みで。
やっぱり トミー・ジョンだとかって、まあ、一応完治してもその後やっぱ少し本人はやっぱり違和感みたいなのがあるんですかね。
そうですね、多分なんかその中であの自然に投げててこう可動域とかが変わってきてるのでリリースの感じが違うんでしょうね。うん、
昔あの野茂が肘クリーニングしただけだったんだけど、はい、トミージョンみたいなあれではなかったけども、やっぱネズミとかあの辺みたいなものをなんか取って、まあ、内視鏡でそんな大掛かりなことではなかったんだけど、やっぱりどこか痛みっていうものを頭脳が覚えてしまっていて、だからやった次の年って、まあ、いいところでちゃんと投げてるつもりがちょっと脳が覚えてるからポイントがやっぱずれるからやっぱ良くなかったと。だからそれを取り払うとためにはやっぱり1年やっぱ必要だったっていうのを前聞いたことがあって、はい、やっぱ次の年やっぱ良かったんですけど、はい、やっぱそういうもんなんですか、ですね、ピッチャー
あの見てると傾向そういう傾向ありますよね。うん、はい、治って投げ出して1シーズン済んで次のシーズンから良くなるっていうのが多いですね。
ですよね。まあ、
大谷なんかもそうですかね。
そう、大谷君だからやっとミジョンやって、はい、さえ治ってすぐの時いきなり球バランバランになっちゃって、ね、あれこれどうなっちゃったのっていう時ありましたよね。はい、でやっぱ次の年良かったですもんね。やっぱそういう種市君もそういう1年を去年過ごして今年またここで新たに、はいはい、
そうですね。
そうですか。ちょっと若い投手のこういう活躍っていうのはやっぱ楽しみですね。
楽しみです。本当もう突き抜けた活躍をしてくれる予感がします、
はい、もうとにかく、まあ、何回も僕言ってますけど佐々木朗希投手がで1年目キャンプに行った時に俺は吉井当時ピッチングコーチ直伝したんですよ。本当すごいのって田川さんすごいですよマジっていや化け物ですよってこれからこういうまた中森投手みたいに若いピッチャーがガンガン出てきて、
そうですね、
だけど教えないと。
教えないです。まあ教えるんですけども、選手たちは自分で上手くなったって思うような風に持っていきたいなと思ってます。
それはいわゆるジョニーにもちゃんと伝えてあるんですか。
ちょっと心配ですね
ジョニーねやっぱりねそういった意味じゃすごいですよ。やっぱ理論きっちりしてるし体の使い方とかっていう説明を受けるとすごい細かいんですよ。ジョニーは本当にこう高さんこうだからねこういう風に肘が上がっていくと肩いっちゃうんですよとか肘いっちゃうんですよとメカニズムすごい詳しいんですよ。あ、ジョニー意外と教えちゃうかもな。確かに教えたがり屋さん教えたがり屋さんの系だからね、うん、それはやっぱ止めるわけですから
見張っときますあ、でもジョニーさんもファイターズの時にピッチングコーチとブルペンコーチで一緒にやってるんで、うん、でコーチングの仕方も本当よくなってるって、まあ、よかったので、うん、まあ、そんなに心配はしてないです。
まあ、本当にそういった意味ではみんな大人としてみんな扱っていくという中で、はいはい、まあ、黒木投手コーチもやってくれると、
はい、
じゃあなんかちょっとピッチャーは大丈夫ですね。
ピッチャーはなんとかなるとは思ってます、はい、
じゃあ来週は野手陣をちょっとお聞きします。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。